11月9日月曜日、
続寛一
お宮の
マイスイートロード。
はい、今日は阿蘇立野病院のしんちゃん先生、
はい、
どうもお久しぶりです。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。
お忙しそうですね、うん、なんかスマホがブーブー揺らんですか。
いやいや揺らんです、大
丈夫誰もだろうと思いながら
いよいよじゃないですか、あの阿蘇統合医療研究所、
そう
オープン、
今着々と
だん
だん
近づいてきました、
はい、フロアが随分良くなって、
前回ねその話だったんですよね、
もうねぼちぼちあと1ヶ月切りましたか、はい、
あオープンまでですね。
そうですね、
今は結構見に行くとじゃあ邪魔になるんですか。邪魔になりますよね。
邪魔です。
邪魔ですよね
はっきり言われましたね
多分そうでしょう。
オープンが12月1日
1日ですね、そして内覧会を約1週間ぐらい前ですね、11月24日です。
あ、4日から、
火曜日にあの内覧会を一応開催しようかなと。
じゃあその時にいろんなこう施設の体験とかそういうものも、
そうですね、ちょっと見ていただくような感じですね。体験になるとやっぱある程度医療行為っていうかですね、
あ
それとのところになりますからね、やはりまあ、体験はやっぱり実際お話をきちんとしてそれからやっていただくみたいな。
楽しみですね。
楽しみですね。
もう構想約8年かけて、
はあ、
はい、
長かった、ね、
それが形になったとね、はいは
い、やっとやっとできます。嬉しいございます。
なんかそうでしょうね、
そうですね、
8年間かけてね、
どういうものがあるかっていうのを簡単に、はい、
そうですね、あんまりその一般的じゃないんですけれども、アメリカとかヨーロッパでやられてるようないわゆる代替療法ですね、
はいはいはい、
例えば、まあ、以前からお話しているオゾン療法とか、高濃度ビタミン C 点滴療法とかですね、あとはプラセンタ、まあ、一部保険でも使われているプラセンタ療法とかですね、あとはいろいろありますね。
体がポカポカするのがありましたね。
そうですね、時期ですね
はい、
はい、交流時期療法、
ポカポカするの
それとあのガイアっていうですね、
はい、
あの石を使った温熱療法ですね、
はい、
良さそうだもんね。
薬石温熱療法みたいな、
薬石、
これ気になるんですよね、
あとですね、ラドン浴っていうやつ、
はい、
ホルミシス療法治療といいましてですね、そうそう、アルファ線の放射線を、
はい、
その微量投与することで、活性酸素を除去するというですね、まあ、そういういろんなデータありましてですね、実際、まあ、以前もお話ししましたけれど、まあ、岡山の三朝温泉とかですね、
はい
はい、岡山大学でも随分研究されてましてですね、まあ、そういったのを少しずつ、提供したいなというふうに思っております、
はい、いよいよ来月12月1日グランドオープンということです。さてしんちゃん先生、今日は何か、
はい
はい、あの講演会に行かれたんでしょ。
そうなんですね、実は福島聡先生って言って、
はい、
東京大学のですね、バリアフリー分野の教授の先生、
東大教授、はい、
福島聡先生、この方は全盲老なんですね。つまり
全盲老、
目が見えなくて耳も聞こえない、話によりますと9つの時に目が見えなくなって、18の時までにもう耳も両方とも聞こえなくなったというですね、非常にそのなんていうかな、やっぱりこう絶望感というかですね、ご本人のお話を聞くともう毎日が絶望だった、もう多感な時期にですね、
あそうですよね、
そうか、
まあ、その方の、まあ、お話講演会を、
はい、
まあ、そういう障害を持たれた方で初めて大学教授になられた方ですね、まあ、その先生おっしゃるには、他の人との、まあ、先生であればもう耳も聞こえない、目も見えない、つまり自分の声も聞こえないわけですね、一切の静寂の中で自分は存在していると、 でそこで、お母様からが考案された指点字っていう、
ね、指点字、
指でこうモールス信号みたいな感じでですね、
手の
感
覚をこうトントントントントントン
みたいな接触してやることで、その文字を認識して文を形成してコミュニケーションを取ると、もうそれがないと自分は宇宙の中に放っぽり出されるような感覚で、もう何もないって言ってましたね。自分の声も聞こえませんからね、ですからそういう方がですねの講演を聞いて、まあいろいろその感動するお話はありましたけど、私一番感動したのはですね、その、吉野博さんっていう方がですね、命はっていうポエムを出されて、
はい、
そのポエムの一節にですね、生命はその中に欠如を抱き、それを他者から満たしてもらうものだというですね一節があるらしい。この言葉が福島先生聞かれた時に心の中にパーッと明るい光が差すような気がして、我々も聞いてましてですね、この言葉はものすごく感動しましてね、その他者から満たしてもらうっていうのがコミュニケーションだっていうですね、
なるほど、
ものすごいやっぱり感動しましてね、まあ我々はもう目も見えたりね、耳も聞こえて、本当にご体満足の方多くいらっしゃってですね、まあ、病院に来られる方はやっぱり、そういういろんな機能が随分ね、病気とか老化現象で衰えた方がいるんだけれど、でも究極の形としてはやっぱりこういう方が大学教授になられて、で自分が感動したお話を聞いて、その感動っていうのを私やっぱりこういうところを通じてですね、皆さんにお話ししたいなと。やっぱ欠如ですね、生命はその欠如を抱くってのは、
でもそこはやっぱりコミュニケーションがあって満たされていくわけですよね、人と人とのね、
そうですよね、だからデコとボコですね、凹凸がみんなあって、みんなフラットだったり、あるいはデコばっかりだったら、あまり引っかからないわけですよね、デコとボコがあることでガチッとくっついて離れにくくなる、
なるほど、
一体感が、ね、出てくるっていうことで、それぞれがそういうデコとボコを持って、ボコを持ってると特に、ね、なんか足らないものいっぱいあるなって。
でもこうやってこのスタジオの中で見ても、それぞれにこうほら得意なことがあって、苦手なこととかってそれぞれみんな違うじゃないですか。
みんな違うんですよね、
だからそこがこううまくお互いが足りないところを
補い合う、
その方法がコミュニケーションだっていうんですね、だからコミュニケーションがやっぱり一番その人間にとって大事であり、人と人間っていう言葉は人と間って書くでしょう、人と人の間のことなんですね、全てその人間、人だけじゃ生きられない、人と人があって、人間、人間だ、人間だですね。そういう話になりますよね。
いつもなんかこうなんか足りないわとか、なんか満足しなかったりとか、なんかこうね、もっともっととか思いがちですけど、なんか今みたいな話を聞いてるとね、なんか感謝しなきゃいけないなっていう気持ちももちろん、
それが当たり前であって別に特別じゃない、
今どうしても世の中がすごく便利になったので、
そうですよね、
勘違いしがちじゃないですか、一人でも何でもやっていけるっていう風に、つい勘違いするけど、やっぱり誰かの助けがないとね、ダメなことってたくさんありますもんね、
あるある。
僕は27、28でそんかそれ若くなったのよかよまだ分からんもん儲かったけん、大体が人だけで誰も違う、
そうですか、まあ、それはね、いい機会、ね、出会いでしたね。
しかしもうその今その佐藤先生、やっぱりあのなんていうんですか、その勉強とか半端じゃなかったでしょうね。
すごかったでしょうね。
その方法があるんだろうね、いろいろこう頭がこう詳しくなっていく、掘り進んでいって研究とか、やっぱそういうところまで、お母さんがすごい偉いなと。
いや、お母さんもすごいですね。
お母さんは偉いです、
コミュニケーションにあの手の、なんておっしゃいました、
指点字、
指点字って
これをね考案されて、実際それを使って教授まで、
ね、いや
すごいですよね。
じゃないでしょうね、
やっぱ母親だからできるんでしょうか ね、なかなか父親はできませんかね。
父親は無理ですもんね。
あそこなんかもう意見がこう合いましたね。
合ってますね。
いや本当にすごい、やっぱだやっぱ女性の力
ね、感動しましたね。
感動するわ。
いやでも今日はねしんちゃん先生のお話すごくこう感激
そうですよ
でした。いつもねなんかどうでもいい話しかしないしねここの番組ではね、
まあ、僕だけちょっと違いますけどね。
何言ってるんですか海さん。
やっぱ人からねいただいた命ですからね、
うん、
おのおのがやっぱり自分のことを振り返ってですね、やっぱもう一回噛み締めて俺やり直して、ぜひあの子いろんなコミュニケーションを通じて少しでもこう喜んでもらえれるような、
そうよね、
行動だったりなんなりこうやっぱしていかなきゃいけないんでしょうね。わがばかじゃにゃとよって、人にもやっぱ分け与えてあげる、
そう
一緒に喜びを感じて、
会員さんたちも皆さんって方は人のためにねそういう心がないとこういうお仕事はできませんからね。
こう笑いを提供
して、はい、いやいやそうなんです、
笑いだけのためにですよね。
ですよ、よかったですよ。
まあコミュニケーションしてるつもりですけどね、こうねラジオ聞いてる方たちと、
そうそうそう、はい、まあ見えてないだけですね、そうです、私が会員一です。
おみやです。
まこです。
3人揃って
寛一おみやのマイスイートロードです。
いるのか
そこが毎回揃わないんだよな。ついなんか忘れちゃいますからね、自分ばっかりで、
そう、ね、
改めてなんか感じれてよかったです。
そう、お母さんば大事にせないかんとぞ。
本当ですね、
まあ、お父さんもばってんね。
本当です、しんちゃん先生がそうやって外で聞いてきてくれたのをここに伝えてくれるのって嬉しいですね。
そう、それがまたラジオを通して
またたくさんの人に伝わっていくっていう、ね、そうそうそう、これがコミュニケーションなんですよね、きっとね。
本当ですよ。そうするとなんかこうほら今ラジオ聞いてる方がちょっとお家に帰って、家族に優しくしたいとか、
そうそうそう、
ならない
聞いたつもりになってね、もう帰った時には小屋にしようって今日は、決めて帰らずだけで全然違うじゃない、
本当ですね、
話聞いてくれるだけで、
こうそして、なんかこう優しく逆に満たしてもらったと思ったら、それがすごいありがたいしさ、
そうですよ、満たしてもらったっていうことを気づくことがですね、
そう、
それが当たり前になっちゃうんですもん ね、やってもらっても当然みたいな、
気づくともう万事幸せになるんですもんね。
うん、そうよ、だけどこうしたね、あ、帰ってきたぞ、
あら、
おかえりってほらいつもで日常さ感じできない、例えば帰ってきたよ、ちょっと来てごらんかなんか呼んで、ちょっとハグしてあげて、
なんかあったのかなと思う、
俺どうしたのかなとか
なんかあったのかな、
逆に
心配になるかも、
やっぱりカレーが食いたいんだとかね、わけわからんようにこう振ってしまう、でもそういうのも進歩なんです
よ、そうよね、そうよね、
僕はそれすごい大事と思
ったり
とか、なんかほら奥さんがさ、ちょっと普通にいつもと同じようにこう、お茶をこう、はいはいお茶、はいはいみたいな持ってきた時に、ふっと手を握ってみる、
添えて
添えて、
それは大事ですね、でもね、
大事、
ドキじゃなくて大事だ、
いやほらそういうね、何かこう、
そうい
つもとはちょっと違う、
だよね、
こう指展示もそうですけど、人と触れ合うことって大事ですよね。
僕らが
温かみが分かる、
僕らがあの手当てっていうのはそこですよね、手を当てて痛いところに手を当てるっていうのは痛みがそれで和らぐんですよね、実際ね、だから手当てっていう、
お給金とまた違うんですよ、
お給金なん
てそっちの方の手当てじゃない、
そうない
ね、なるほどなるほど、
あれ不思議ですよね、痛いとこうなんか手がこういきますよね、やっぱ、
な
んか痛いと
き話しよっときに、
いやこうほら痛ってなった時ってぶつけたりしたりとか、
あ確かに
もうパッて手がいくじゃん、
足ぶつけた時手がいくと
行く行く、
あ手で押さえます、
あそういう意味ね、
そうそう、
一番反応が早いんじゃないですかね、これ、
やっぱなんかでも効果が、
ね、あるんでしょうね、効果こう痛み
を、例えば手を当てて痛みが増強するんであればそういうことしませんよね、やっぱりなんか
和らぐんだよね、
無意識に手で押さえる、
温めるっていうのは確かにですね、あの多少はそういった効果がね、まあ、冷やしたりもいいとは言いますけどちょっと分かんないですけどね、ただやっぱり手当てっていうのは大事なことで、僕らはとにかく患者さんに触りなさい触りなさい、痛いとこどこね、痛くないところから順々に触っていって最終的に一番痛いところになるように いうのは、ね、僕らのお職業の、
それから触れ合いということです。
そうそうそう、大事なこと、
なんかほらお腹痛いと、ここはどうですか、はい、こっちはどうですか、みたいな、病院とかでもね、
あとなんでそう言う前に笑うわけ。
いやちょっと恥ずかしくない。
なあ恥ずかしそうに笑ってるわけ。
いや恥ずかしいな。
最初からこう痛いとこ分かってるんだろうなって押し方するますよ ね。痛いところだけギュッて押してくれるでしょ。
いや大体そうよね、確信は一番最後にしてい
く
ね。
でもやっぱ触ってこう触られると安心されるって言ってね、
うん、なんか分かる気がする。
せっかく触るんだったらね、揉みながら触ってもらうとね、まだ気持ちいいんでしょうけどね。
そこで、まあ、なんか違う気がする。そういうこと
え、今日は、2週目ということで阿蘇立野病院の新ちゃん先生にお話を伺いました。今日もありがとうございました。この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。 E メールは msr@rkk.jp へお寄せください。
先生活断食いくですよ。
なるほどですね、
それではまた来週
活断食いに行くぞ。
バイバイ。
バイバイ。バイバイ。
この番組は税理士法人ユース会計社、熊本トヨペット、阿蘇立野病院、お茶の堀の園、定山半田和食家風株式会社長江の提供でお送りしました。
橋のホースや縁になっとる、あたそんくらいしとと、やたらのどかな八作祭。滝は48箇所あるげなたい頭